JBS 特別番組。この時間は平成28年3月20日に日本ライトハウス情報文化センターで開催された視覚障害リハビリテーション協会主催平成27年度研修会、災害時に専門家ができること、すべきこと、準備はできていますか、していますか、から、神戸アイライト協会森和成氏による講演、防災・減災としての視覚リハ、阪神大震災から20年を過ぎての模様を放送いたします。
早速ですけれども、最初のプログラムの方に入っていきたいと思います。防災・減災としての視覚リハ、神戸アイライト協会の森さんです。それでは森さん、よろしくお願いいたします。
私は神戸にはずっと、ちょっと離れた時期もあったんですけどね、震災の頃からずっと住んでます。だから被災者の一人ではあるんですけれど、支援活動というのはちょっと後でまた触れますが、おこがましくてとても言えない立場であるんです。はい、だからどこまでお役に立つかよくわからない、私以外の人がきっとね、敵の方いらっしゃるんじゃないかな、話を原田さんにもしたんですが、何の因果か私が話すということになりましたので、ちょっとどこまでお役に立つかわからないんですけれどね、お付き合いください。ですね、阪神大震災もね、若い方ちょっとあんまりね、記憶ない方いらっしゃるかもしれませんけど、大抵の方を覚えてらっしゃると思うんですが、ちょっと最初ちょっとその状況を確認したり、私のことも当時のことを話をさせていただいて、でそれから視覚リハと視覚障害リハビリテーションのことですけれどと絡めて、私は仕事柄ずっと考えてきたので、その辺をちょっとお話をさせていただこう、後半の方でと思っています。ちょっとね、原田さんの希望とは外れるかもしれませんが、よろしくお願いします。ご存じの方多いと思うんですけど、阪神淡路大震災、いろんな言い方されるんですけどね、1995年1月17日の5時46分に52秒に起こりました。なんか地震の名前としては、正式名称は1995年（平成7年）当時の兵庫県南部地震、これが地震の正式名称です。一般的にはね、阪神淡路大震災、これ政府が途中から命名して、震災の方名前を、そういう言い方をされます。もっと簡略化されて阪神大震災と呼ばれる時もありますけれど、淡路の方はね、それを言われるとやっぱり不満に思うということでね、淡路も相当被害を受けています。じゃあ阪神淡路大震災だったらいいのかというと、これもね、実は阪神淡路地域以外の方も被災をされておりまして、兵庫県でも明石市というね、あの阪神地区に入らないところもやっぱり死者を出したりしてるんですよね。それから大阪府の方でもね、実は豊中等でも被災があったりして、大阪は阪神に入るのかどうか微妙なところではあるんですけれど、その辺でちょっと時々故障でね、あの地域によっては変える時もあります。それで、あの亡くなられた方は今、あの6434人と現在のデータでは聞いています。全半壊住宅は24万9180棟、約46万所帯だから、集合住宅などで被災した場合もあって、46万所帯の方が家を失ったり、ほとんど住めない状態になったということです。これがデータですよね。それで、いろんな地域が、兵庫県南東部を中心に今言ったように被災したんですけれど、多分一般的に一番有名な被災地としたら神戸市の長田区じゃないかと思うんですけど、メディアに一番出ましたよね。火災が一番ひどかったんですけど、ですが亡くなった方が一番多かったのは実は東奈良区なんですね。神戸市の一番東のところです。それからその次は西宮市、その次が東から2番目の私が住んでいる神戸市灘区、この3地区の方が、死者が多かったんですね。それで、私は当時灘に住んでおりましたから、私も被災したんですけど、ちょっとだけその話をします。ですね、私の自宅は当時マンションだったんですけど、認定の上では半壊です。あの時ね、朝の時間帯では家族、私と家内と子供、幼児だったんですけどね、幼児2人保育所行ってるで寝てたんです。突然もう縦揺れというか、ドンと下から突き上げるような、もう初めて経験するような振動ですね。それで目覚めたというか、何か分からなかった、わけ分からなかったですよ。振動がして、音がしてね、 くらいですからね、まだ、なんかすごいことが起こったんだなとは思いましたけど、地震とは実は思いませんでした。最初私の経験している地震というのは横にちょっと揺れてしばらくして止まるという、ね、震度3ぐらいまでしか経験なかったんで、これは何か爆発でも起きたんかなと、爆弾でも落ちたんかなんか、どっかで爆発でもあったんかなとまず思いました。それで、隣の部屋に寝てた家族に声かけたら、なんとか声がしたんで、大丈夫だったのかなと思ったんですけど、ちょっと後で思えば間一髪だったんですけどね。というのは下の幼児は当時何歳だったかな、3歳だったんですけれど、いつも寝てるところに寝てたら多分重い本棚の下敷きになってたと思います。寝相が悪いんでね、転げ回ってちょっと違うところに行ってて間一髪助かったという感じでしたけど、で私の横も最初分からなかったんですけど、いろんな重たいテレビとか周辺にいっぱいいろんなものが、ね、落ちてて、それもちょっと体のそば、頭のそばをかすめてたり、ね、その隙間にちょっと頭があったという感じで、ちょっと間一髪でしたね。これ一番ね、でも気になったのが、しばらくしたらね、シューという音がして、ガスの匂いがずっと充満してきたんですよ。どうもガス漏れが発生しているようで。と言いますのは、先ほど言いましたように、大きな震災を、ね、地震を体験したことなかったんで、実はガスの元栓を閉めるという習慣がなかったんです。今度の、ね、スイッチは止めてましたけど、元栓放りっぱなしでずっともうね、もう数十年暮らしてきたんですよね、何もなく。そのまま状態だったら元栓が飛んだんですね、5ホースが外れて。でガス漏れが起こってて、隣の部屋が台所だったんで止めに行こうと思ったんですけど、動けないんです。もう部屋中、やっぱり建物は建ってましたけれど、家財がもう先ほど言ったように散乱している状態で、真っ暗の中で何があるかわからないという。進めないんですよね。もういろんなものが後で分かったら倒れてたんですけど、ヨークダンスとか変形したりね、ドアも変形したらちょっと最初開かなかったんですけど、これで止めに行こうと思ったら止まら行けなくて、でも20分ぐらいかかってやっとガスの元栓にたどり着いて止めれたんです。あの時ね、幸いなことに停電してたんです。電気の方も止まってたんですね。通電してたら危なかったかもしれません。そんな状況で、それでそのね、歪んだドアをなんかね、最初開かなかったんですよ。こじ開けて外へ出て、5分ぐらいのところに私の実家がありましてね、当時75歳の母親が一人で住んでたんですけれど、木造のもう築何十年という古い建物でした。途中母親の実家の方にその後行ったんですけれど、木造家屋がやっぱり潰れてるんですよね。もうこれも以前もうあかんなと思ってね、もう母親も多分もう助かってないだろうなと思って覚悟していったんですけど、不思議なことに、実家の木造住宅半壊でしたけれどね、一応建ってて、それで母親いなかったんですけど、近所の人が私を見つけて声かけてくれて、お母さん助かってる、無事だよって、ちょっと近くの広場みたいなところに、ね、行ってて後で会えたんですけど、そんな状況でした。それでマンション自身もそんな状態で、もう家内だけじゃなくて、ちょっと建物にひび割れがいったりしてね、もう家主さんからも危ないということで言われて、学校ね、近隣の学校に避難するようにということで回ったんですけど、子ども連れて、もういっぱいだったんです。子どもとかね、そういう高齢の母親抱えてるんで、やっぱりそんなスムーズにすっと行けなかったんで。近くの小学校は満杯で断られまして、次の中学校に行ったんかな。そこでね、なんとか一つスペースを図工室みたいなところで取ってくれて、なんとかそこへ入れたんですけどね。ただもう幼児とかやっぱり高齢のね、親とかずっとそこにおらすことはいけませんし、私自身も仕事、後で触れますけど、私神戸市立盲学校にいたんですが、当時それも気になってたんで、なんとか子供と親を避難させようということで、交通は全部止まってたんですけどね、もう阪急電車という、ね、私鉄のすぐそばに家があったんですけど、もうすぐ目の前でも電車止まってました。これは多分もう何年もかかるだろうなとその時は思いましたけどね、実は何ヶ月後に実は復旧するんですが、阪急。それで3日ぐらいした時に神戸市の市街地の山側には六甲山というね、山地がありましたね、六甲山地という、その下にトンネルを掘って鉄道を通してるんです。 新幹線のところの新神戸からその山の下を通って北側に行くね、電車があったんですね。地下鉄の延長線上に北進急行という名前でね、そこだけが3日ぐらいに復旧してほとんど電車止まってたんですけど、まあ、トンネルの中だったから大丈夫だったのかもしれません。北区に行くと、あの北区のまた神戸電鉄というあの私鉄の方も大半動いてるということなんで、まあ、そちらにあの歩いて行きましてね、もう電車とかも全部ダメですから、子供と親連れて歩いて行って、あの子供はあの家内の実家があの兵庫県の中心部あたりにあったんで、そこへ連れて行って、親の方はあの大阪に親戚がいたんで、あのずっと電車も乗り回ってね、こう乗り継ぎで乗り回って大阪の実家に預け、実家じゃない親戚宅に預けて、これからやっと神戸に戻ってきて、あの1週間ぐらいかかりました。あの学校の方からちょっと連絡があってもすぐ来てくれとか言われたんですけど、ね、ちょっともう行けないということでね、1週間後に行ったんですけど、その時にどうなってたかというと、あの私のこう勤務してた神戸市相撲学校というのは、あの JR の神戸駅のすぐ南が海のそばにある学校なんですけれど、隣に小学校がありまして、隣の小学校が指定避難所で、そちらに普通は避難して、うちの盲学校は避難所ではなかったんです、本来なかったんですけど、被災者がものすごく溢れてる、当然ほとんどの被災人が市街地の人被災している状況なんで、もう被災者の方が入ってたんですね、学校の中に入り込んでたわけです。もうドアも開けて窓も壊してみんな入ってたんです、実際。これでも溢れ返っている状況で、だからもう事実上の避難所になりました。もちろん学校の機能も止まってましたけれど、夏まで、最終的には夏まで避難所でしたね。だから最初学校行ってやってた仕事には避難所の上です。寝泊まりしたりしてね、救援物資の食料を分けたり、そんなことをしてました。それも全部あの2時間ぐらい歩いてね、倒れてるビルの間をすり抜けていったんですけど、それでまあだんだんそのまでいかない、あのダメだなということで、学校の機能を復活させようということで、2月ぐらいから一部あの教室なんかを返していただいたりして、あのもう教室も廊下も体育館も全部あの避難の方にあふれてたんですけれど、少しずつ教室から次廊下からとかね、最後最終的には体育館だけは最後8月に残ってたのかな、順次あの教育活動は再開できるようにということで順に戻していただいて、まあ、教室が戻ったところからあの授業再開といっても来れないんですけどね、もう道路もむちゃくちゃで、スクールバスも通れないですし、だから初めはもう回ってましたけど、こうあの生徒の安否確認と、まあ、でも来れる人はということで少しずつあの始めていったんです。最終的には8月までそんな状況でしたね。まあ、一応あの私個人としてはそんな状況だから、実はね、あの後で言いますけど、救援活動視覚障害者の聞いてました。当然視覚障害の方も被災しているというのはもう当然のことで、すごく気になりました。気になって、それであの救援活動のことも耳にはもう当然入ってきてたので、私自身もそちらにも関わりたいという気持ちも、ね、あったんですけど、ちょっと自分自身のことと職場のことで実はもうほとんど身動き取れなかったというのが、ね、正直なところです。はい、じゃあ次いきますね。それでそのじゃ救援活動どんなだったかということで話をします。私よりも詳しい人は多分いるんじゃないかと思うんですけど、ハビーという名前で呼ばれているあの救援活動です。阪神淡路大震災における視覚障害被災者を救援支援する組織の英語名の略称だそうです。もう大阪の、ね、日本ライトアースさんが中心になってあの立ち上げて活動していただきました。それであのハビーは翌日からね、そうやって活動を開始していただいたんですけど、あの私がやってたんじゃなくてほとんど聞いた話なんですけれど、まず安否確認ですね。視覚障害者の方はどこにいるか、その人たちは大丈夫かということで、これはあの皆さんご承知のように、ただ名簿とかもらえないで、あの、まあ、視覚障害者協会、まあ、当時は盲人、ね、協会とか言ってたと思いますけれど、あのいる方とか、まあ、もちろん盲学校の、ね、生徒はなんか私たちも職員で回りましたけど、そういう組織に入ってない方というのはほとんどわからないし、当時役所は当然名簿を渡していただけないということで、まあ、あの分かっているところから回っていったという形で聞いてます。安否確認をして、あの物資の調達、あのその時によく印象的に残っている話は、あの私もあの眼科患者でもあるんですけれど、あの私もちょっと目薬のことは焦りました。私も緑内障でね、目薬をあの刺してたんですけど、 当然眼科に行けないんです、ね、病院も泊まっているところもありますしね、薬が途切れるというね、その不安はすごい私も分かりました。だから薬がないんで調達してほしいという方はね、薬を届けるような活動は結構多かったと聞いてます。私自身もそれ以来1ヶ月分は常に余分に持つようにしてます、薬は大体。あとね、仕事から私がやっぱり印象に残っていることは緊急対応ということで、当然いろんな情報がほとんど視覚から入ってくるような状況なんですよね、避難所にしても。だから当然それが伝わってないとかね、ありますし、それからトイレね、トイレもほとんどはもう水栓が機能してないんで、プールの水を汲んで流すようなねトイレですけれど、当然もう場所が変わったら家では自由にトイレ行けてた人が自分では行けないということは当然起こりますよね。避難所から仮設に行ったり新しいところに引っ越したりしても環境があるんで大変なことがいろいろ起こってるんです。それでそれをね、知った私の知り合いの歩行訓練士等が緊急歩行訓練で行っているのはもうすごいありがたいなと思って聞いてたんですけれど、私も一度だけ休みの日に見に行って同行したことあるんですが、ただそこで私が感じたのは、当然ボランティアで来てますから、本当に1、2週間、ね、2週間もなかなか難しい、1週間でも大変だと思います。人によってはもう職場と喧嘩してきたとかね、やっぱりそんななかなか仕事場一周、私もそうでしたけど、やっぱり職場を抜けるのはものすごい大変なことなんで、本当はだから地元に引き継ぐ、ね、ものがあればいいんですけど、実は神戸市、兵庫県もそうですけど、そういう訪問で指導できる方向を訓練して誰もいなかったんです。実は1年ちょっと前まで誰もいなかったんですけど、うん、神戸、ね、素晴らしいとよく言われますけど、眼科のドクターの方たちは本当に素晴らしい、神戸を素晴らしい先生いっぱい揃ってて進んでるんですけど、訪問の資格リハではむちゃくちゃ遅れています、遅れていました、今でもまだ遅れています。私はこれが気になって、まあ後で新聞読んでいただいたらいいんですけど、参考資料で新聞に出てますが、まあ、それでアイライト協会始めたという経緯があるんですけど、そうですね、それでその話になりますが、1999年、4年後ですね、ずっとそれ、もともと気になってたのが、やっぱり震災契機に私はすごいやっぱり、このまであとはいけないんじゃないかなという思いが強くなって、いろいろね、思い悩んだんですけど、1999年、4年後に、そういう訪問指導とか相談事業とかをね、可能になるようなことも含めた、資格リハができるのがいるんじゃないかなと思って、神戸ライト協会というのを発足させました。本当にその当時でも99年当時でも1000人の歩行訓練士、大阪、ね、京都もう40年前から何人もいますし、ね、九州、北九州とか、東京とか名古屋とかね、大体大都市にはいるんですけど、大都市圏でなかったのが本当に神戸、兵庫なんですが、これもっとそれ内地域でも年間回数制でね、歩行訓練士等の専門指導員が、年何十回行きますよというね、制度、事前の制度、ベストではないと思いますけど、そういうし、それすらもなかったんです、実は。一部ボランティア的にしてただけなんですね、本当に。私どももだからボランティア的にやってました、最初はね。最初はねってずっとで、そうですけどね、本当に。それで、ですね、話がちょっと重なっていきますけど、ロービジョン視覚障害のサポートには私は思うのは、まず眼科での、ね、ロービジョンケアも非常にもちろん重要で、その次にやっぱり専門の相談できるところとか専門のリハ施設が必要だと思います。この2つまではね、今兵庫神戸はいいと思うんですよね。リハ施設としましたら、神戸市の西区に国立、ね、神戸視力障害者センター、正式名称は、ね、もっと長いと思いますけど、があります。国の作って4カ所のうちの1カ所がね、現在で通所入所で、一部訪問とかも、ね、含めてやっていただいてるみたいですけど、最近はあと大阪の日本ライトハウス、それから京都の京都ライトハウス、近いですからね、兵庫の神戸の方たくさん利用できるという点では恵まれています。ただやっぱり訪問がないんですよね。やっぱり全てやっぱり施設で解決するわけはないんで、 それで、まあ、その視覚リハに関わる、ね、いろんな方が関わるんですけど、まあ、歩行を中心に、かなり、ね、関わっている歩行訓練士の役割として、私のこれ個人的な見解ですけれど、歩行訓練士の役割としては、まずロービジョンを含む、ね、歩行指導、ね、まあ、主に白杖ですけど、ただ白杖以外の歩行指導も当然あります。自宅、先ほど言った、ね、避難所とか、ね、トイレ行きたいだけやとか、玄関行きたいだけやとか、職場で移動したいだけやと、そんな時は白杖なしでも十分できます。あと介助者、ね、家族やボランティア、ガイドのヘルパーの方と歩くことも多いんですけど、やはり自分が歩行を学んでいると随分介助していただくと安全になります。それから当然そういう歩行訓練士の専門指導員と接すると、歩行以外のこともいろんな情報を持ってますのでね、いろんな困難を改善する、ね、助言を、ね、することもできますし、情報提供もすることもできます。それと、まあ、それが、まあ、歩行訓練士の私は大事な仕事かなと思っているのと、もう一つは歩行訓練士は歩行以外のことも全般的に、ね、歩行訓練士という名称なんで、歩行だけがクローズアップされたり、歩行だけと思われる時もあるんですけど、まあ、他のことも勉強してますのでね、他の医療福祉関係者と のネットワークを作るのにもいい立場だと思います。いろんな話をできると思うので。それから当然介助者の要請というのも大事なことで、私もそうですけど、結構歩行介助のウェイトが学んだ時にたくさんありました。やっぱりガイドヘルパーとかボランティアの優秀な方をね、地域に要請していくのも大事な役割かなと私は思っています。それでもちょっとまた戻りますけど、1990年発足時の活動は、まあ、とりあえず始めましてることを知ってもらうということでね、関係者と接触を開始しました。ですね、まあ、もう全く最初は何もなかったんで、自宅事務所でやってて、ただ当時震災復興のまだ4年後だったのでね、震災復興の支援センターみたいなのがあったんです。そこをよく利用させていただいて、私は印刷をしたり、打ち合わせの貸し部屋を借りたり、そんなことをしておりました。先ほど言ったようにボランティア的に事業がないんだよね、訪問はもうお試し価格ということで2000円プラス交通費でやってたんですけど、その中で当時震災当時支援活動に加わった木村彩子さんというね、視覚障害の支援ボランティアのリーダーの方と出会いました。先ほどから言うように兵庫は訪問リハ等は非常に遅れてたし、今でもね問題あるんですけど、逆にその補うかのように視覚障害支援ボランティアはすごい素晴らしいです。もう歴史も80年代ぐらいからありますしね、もういろんな点訳とか外出支援とかパソコンとかね、音訳朗読とか本当に多彩な方がたくさんいらっしゃって、そのかなりの部分 のリーダー的な立場だった方なんですけど、その方と出会って協力をしていただけるということで、まあ、そのいう協力、その活動は当時やっぱり震災復興 のボランティア女性とかもあったんでね、そんなのも利用してほとんど資金がなかったんですけど活動をしておりました。それで9年後になるんですが、2004年、やはりその中でね、まあ、10年目を迎えるということで2005年でいろんなイベントが神戸兵庫で企画をされていました。これで先ほど言った木村さん、当時副理事長になっていただいてたんですけれど、がやはりこれは絶対視覚障害の視点で振り返るイベントをしないといけないと、いろんなイベントが神戸市や兵庫県が主催されるんだけど、やっぱり視覚障害の視点をねしたイベントはまずないだろうということで、それは絶対しようということで、メモリアルイベントというのを開催しました。パネルディスカッションとか視覚障害被災者の、ね、皆さんの当時の報告であったり、ハビーの報告であったり、いろんなことを一日かかりでしたんですけれど、ちょうど中越大震災の、ね、後だったので、新潟県の視覚障害者協会の会長さんも駆けつけてくれて、この話は震災の前に聞いとってよかったなということでね、会場で言われたのが印象的だったんですけど、まあ、それの中でやっぱり私が認識したのは、大震災で歩行訓練事業の必要性というのは、やっぱり歩行環境の激変、それからほとんどの方がもうやっぱり移転してます、だから歩けてた方がね歩けなくなったというのはよく起こってたんで、やっぱり感じました。 ちょっと木村さんの紹介を、ね、せっかくですからしておきます。先ほど言いましたようにいろんなボランティアグループを作ったり、ね、率いた方なんですけど、天部医連天薬ボランティアグループ連絡会というのは正式名称です。今でこそ当たり前ですけど、80年代、まあ、ほとんど点字機による点訳をしてたんですけどね、もうそれではダメだということでパソコン点訳にもういち早く切り替えて、スピードアップとそれから情報の共有化、それを図られた団体もネットワークを作ってやったんで、もういろんな情報を共有したんで、共有できたんですごく点字の本の発行が早くなりましたよね。JBOSというのは外出支援です。全国の旅行の支援をしている。当時はガイドヘルパー制度もものすごく未発達でしたしね、90年代。それをボランティアの方がほとんどの地域で補ってたんですけれど、それをネットワークを作ったら全国どこでも行けるんじゃないかなということで、47都道府県のうち33ぐらいの今でもあると思いますけどね。一応アイライトも兵庫の受け皿をさせていただいています。だからインターネット、やっぱり、ね、パソコン90年代ってパソコンインターネットが生活に入ってきて、これは絶対視覚障害がいるもんだということで着目されて、視覚障害者にインターネットを普及させようということでアクセスサポートボランティア、略称 ASV というのも作られました。阪神大震災の時にはそのボランティアの利用者の視覚障害者の救援活動とかね、全体的なハビットも関わって救援活動されておりました。先ほど言いましたように発足直後からアイライトにも関わっていただいて、阪神大震災10年イベント の開催、それから開催した時にやっぱりね、やっぱりいろんないい話をパネルディスカッションとか報告でしていただいたんで、やっぱり残さないといけないということもおっしゃって、記録出版をしようということで、自費出版しました。ちょっと後から出てきますが、一応見せましょう。一応こんな本ですけどね、見たことある人もいると思います。視覚障害者の10年大活字さんとねタイプして作ったんですけど、全部ほど自費出版して、もう大半買っていただいたり各地に納めたり納本したりしました。東日本大震災の対策本部にも何冊か納本させていただきました。2006年、残念ながら10年前に亡くなられたんですけど、ちょうど3月ですけど、ちょうど10年ですね。これ今言った本のね、です。中に勇気という歌も入ってるんですが、被災した神戸市に住んでいる視覚障害の全盲の女性が作詞作曲して歌っている歌を CD にして、これもおまけでつけております。はい、それからちょっとその頃の状況、視覚リハの状況を言いますと、ね、今日もご参加いただいてますけど、日本ライトハウス、ね、の方が、宝塚市で訪問指導事業、これが多分兵庫県で初めての訪問の視覚リハだと思います。それまでは名前だけあってもほとんどボランティアです。ほとんど予算ついてません。やっと仕事としてできるね、まあ、ただ出来高払いという形で1000人置くという状況ではないんですけど、やっぱり1000人がいないという状況は変わらなかったんですけど、でも訪問が仕事で行える地域ができたというのはすごい画期的なことだなと思います。これ2015年昨年ですけど、先ほど言ったようにやっと1名神戸市が1000人訪問歩行訓練士の予算をつけていただきました。私たちが相談事業というのをやってるんですけど、視覚障害、ロービジョンの方の専門相談事業、2008年からか、ちょっと8年前かな、やっぱり相談だけでは解決しないんで、相談の後訪問しないといけない人がいる、その人たちをケアするためにその予算を つけてくださいということに、もうずっと言い続けてきたんですけど、やっと、はい、1名、認めていただきました。まあ、ただ NPO さんですからね、かなり投資が定額ですけど、はい、それで、被災地としての振り返りを原田さんからの宿題が出ているのでしていくと、まあ、もうこれはもうご承知のことが多いと思うんです。直後はやっぱ安否確認や、ね、物資援助、ね、まあ、行政との協力とかも、ね、支援者としては必要になってくると思います。先ほど言った緊急訪問、ね、必要に応じた緊急の歩行訓練等を含めた、あと現地 の社会資源も、まあ、先ほど言った盲学校自身も被災しても救援活動できない状況であったんですけど、もう当然いろんなところに視覚障害者協会とか、場合によっては視覚リハ施設とかあったりするんですけど、被災してますから通常の活動はまずほとんどできないです。そことやっぱり連絡取ってどんな状況か、できる状況にあるのかというのはやっぱりね、まずは 直後に支援活動としては確認しておく必要があるかなと思います。1年後ぐらいにはまた状況が変わってきていると思うので、現地の社会資源の、施設団体の回復状況を確認していただいて、必要に応じて現地訪問とか、社会資源ないから作りたいというようなことを、される方が出てくるところもあると思うので、そういうのを、支援する活動などが必要になってくるんじゃないかなと思います。それから記録というのもそろそろ1年後ぐらい、1年間は多分なかなか余裕がないと思うんですよね。今から思ったら私もいろんな写真とかも撮っておけばよかったなと思うこといっぱいあるんですけど、全く撮ってませんでした。余裕がなかったということもあるしね、なんかね、自分が被災したらあんまり被災地の写真を撮りたくないというね、なんか気持ちが起こってましたね。でも後から考えたら客観的なデータを残す必要もあったのかなと今となっては思っています。5年後ぐらいまた社会資源の施設団体の状況も変わっているので、また何が必要かというのを確認して支援していただくのがありがたいんじゃないかなと思います。10年後ですけど、やっぱり私が思うのはやっぱり記録とかを語り継ぐ仕事とか、その辺が多分大事になってくる。だんだん知ってる人が減っていく。いろんな大事なことがその時に知識で蓄えられたり経験されたことが伝わっていかない。ほっとくとやっぱりね、その辺の活動というのは地元も大事だし、支援する側もその辺を支援していくといいのかなというのは、これは私の思いです。だから被災地支援流れというのはやっぱり最初はやっぱり直接支援だと思うんですよね。救援に来る人がいる、物がいる、食料であったり、飲み水であったり薬品であったり、いろんなものがから義援金とかお金がね、人物金とよく言いますけど、いろんな活動の前提は当然それがもう必要になってきます。その後次はやっぱり間接支援じゃないかなと思っていますね。当然地元 の、社会資源である施設団体 もう直後はほとんど動けないとかね、動けても限られているということがほとんどだと思うんですけど、だんだんと本来の動きを取り戻してくるときに、そこを速やかにできるように、さらに災害支援の方もそこで地元でできるように、そういう間接的な支援というのが被災地を外部から支援する方にとっては、重要なことになってくるんじゃないかなと思います。その最後に3番目の段階として伝達支援といいますか、地元でも私たちも少しずつやってますけど、災害を、伝えること、これから前によっては全国に、共有していただくこと、どこでも起こり得ますからね、やっぱりね、地震にしても水害にしてもいろんな災害に関して、そういうことが大体流れとしてはいいのかなと思ってはいます。はい、少しまとめ的なところにありますね。もうちょっとだけお付き合いをください。防災減災という資格リハということですけれど、私がそういうことを思っているのは、歩行等の訪問指導の必要性、もう何度も言ってますけど、結局歩行訓練を受けてなくて家族としか歩いてないという方などは、家族はその時間いなかったんです。出れない。場合によっては玄関から出れないとかね、玄関行けないとか、マンション入り口まで行けないこと起こりますよね。ほんならこうね、外へ出て助けを呼ばないといけないけれど、誰も気がついてくれないとか助けてくれないとか起こります。自分で少なくとも玄関まで行けたら、多分避難しようとしている人たちに声かけて一緒に避難所まで連れて行ってもらったり、そういうことは可能になるケースはあると思うんですけどね。いることすら分かってもらえないという危険性がありますよね。それからもう一つは、そういう時に当然きちんとしたガイドヘルパーとかではなくて、何も経験ない方と歩くことが大変だと思います、緊急時。その時に自分がやはり歩行の勉強をしておかなかったら、やはり危ないこと起こりますよね。やっぱり常に習っている方とばっかり歩けるわけでは当然ないんで、その時に自分が多少足元の確認とか正しい開示の受け方を知ってて、こうしてくださいと言える人だったら、より安全に移動できると思います。あとはいろんなことを歩行以外のことを勉強されていると、避難所行った時、場所変わった時、自分で、できることが比較的見つかりやすいんではないかなと思います。情報入手にしても、もう今の時代だったら IT とか使える方、そういうのを学んでいたら それによってね、昔はだからペーパー貼り出し紙だ紙しかわからないんで、避難所の情報なんか全くわからないというケースがよくあったんですけど、今だったら自分で、ね、携帯なりスマホなりパソコンなりがもし使えたらね、それで入手ができたり、まあ、いろんな社会資源のことを知ってたらね、そこと連絡を取ったり、そんな方法も取りやすいと思いますし、まあ、被災時の時に緊急歩行訓練とかしていただいた場合も、全く経験しない方ゼロからというのはやっぱり大変です。杖の選び方持ち方からやってたら間に合わないかもしれません。 そんなに長いこと折れないですからね、緊急歩行訓練でも基本知ってたら、まあ、ちょっと教えるだけで新しい近くにできたね、仮設住宅からその近くのバス停までコンビニまで行けるようになるかもしれません。効果的になると思います。それから訪問指導が事業であったら、やっぱ当然その訪問指導を受けた人のリストを持ってますので、それから地域のいろんな地理環境も熟知してますから、そうやっていろんな被害状況をね、あるいは普段からの防災状況、場合によっては避難所までの歩行訓練とかね、そんなことも可能になってくるんじゃないかなと思っています。はい、なんか似たようなことがいっぱい出てきますね。まあ、要するに道路と地域状況が大きく変わるんで、仕事なんかも変わる人も当然多いです。転職する方ね、会社自身もなくなってしまうというケースもありますから、まあ、その時にね、いろんな支援がしやすいということがあります。まあ、地域にそういう訪問のできる歩行訓練士がいると、通所施設の歩行訓練士フリーハンド的なところが多いんで、よくガイド講師の講師な、私もそうですけど引き受けてます。そうすると地域に有能な介助者を増やせるというメリットもあると思います。はい、それから当然そういういろんな地域、他の他地域の情報を知っている専門家がいたら連携も取りやすいという面があるんじゃないかなと思います。それから同じようなことで2つ目ですけれど、そういう地域に資格リハの職員とか訪問指導員がいればいいかなと思うのは、まあ、先ほど言ったように大災害では障害の発生、障害ね、災害のために視覚障害の人も当然出てきますし、先ほど言ったようにいろんな治療が受けれないということで悪化するという持病の、そういうのも当然起こりやすいですけど、訪問指導でそういうのが、ね、可能になるケースもあるかもしれません。物資を届けたり、病院の情報を届けたり、病院への指導をしたり、この通勤困難は、ね、これも何度も出てますけど、似たようなことはね、職を失うのケースも極端な場合あるかもしれません。自力通勤を、ね、原則にされる企業もありますからね、自力通勤ができたら勤務先が変わったり、あるいは自分の住所が変わっても仕事は続けられます。それから先ほども言いましたように、他地域からの支援者というのは当然撤退してきます。そんなに長くおれません。その後は引き継いでね、支援活動できるところを維持できるんではないかなと思いますね。はい、ちょっと最後、よく最近言われますね、自助、共助、公助、大災害の時の、視覚リハの視点で、まとめますと、やっぱり自分を守ることにつながる、玄関まで行けること、ね、安全な解除法を知ること、安全な避難につながります。が、被災後の不便の軽減、情報の入手の仕方を含めて、が共助、これは地域で共に助け合う、地域に解除者を増やす、ね、先ほど言ったようにいい介助ができる方を増やしているというのは大事です。それから歩行訓練とかしておくと、やっぱり地域の方の目に入るんで、あ、ここに視覚障害の方がいるんだということで、地域の方に知っていただくチャンスでもあるかと思います。でそういう方を増やしておくと、やっぱり声かけていただいたりして、地域とのつながりがやっぱり非常に大事です。消防署はまず来れないと思ってた方がいいです。大災害の時は、小さな災害は来ますけどね、消防署自身も被災しますし、あちこちで同時に阪神大震災もそうでしたけど起こりますから、とても手が回らないです。まず地域で助け合わないと、そこで助けてもらったら助かる率は非常に高まります。で最後、公助、ね、やっぱり公的事業としてあれば、先ほどから言っているように、普段から防災や減災、それから被災した後の支援というのもね、仕事として行える人がいるというのは非常に大きいと思います。東日本大震災でね、原田さんがいたというのは大きな役割だと思うんですけど、そこがあるかないかでだいぶ違ってきますよね。だからそういう事業が、公的な事業があるというのは、被災地の行政との協力が取りやすいね。入って新しい団体を立ち上げましたかって、ゼロからあんたら誰やってくるか話をせなあかんでしょう。 初めから資格違反団体があってこういうことをしたいんですと言ったら、あ、そうかということで、普段からパイプがあったら話が通りやすいですよね。それはやっぱり大事なことだなと思っています。防災減災という資格リハという最後のことなんですけれど、視覚障害リハビリテーションは個人へのサポートでもあり地域社会への支援でもあると私は思っています。これで災害に関係して言うと、先ほどから言ったように視覚障害リハビリテーションは個人の防災減災のための対策でもあり地域社会の防災減災のための対策でもあると思います。視覚リハも災害支援も自立への支援ずっとあるんじゃなくて、お一人でできる地域でできるように支援するというのがその共通点ではないかなと思っています。はい、ご清聴ありがとうございました。終わります。
はい、森さん、それではありがとうございました。じゃあこれで、最初のプログラム終了させていただきます。森さん、また、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。
JBS 特別番組、この時間は平成28年3月20日に日本ライトハウス情報文化センターで開催された視覚障害リハビリテーション協会主催平成27年度研修会、災害時に専門家ができること、すべきこと、準備はできていますか、していますか、から神戸アイライト協会森和成氏による講演、防災・減災としての視覚リハ、阪神大震災から20年を過ぎての模様を放送いたしました。